映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、映画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、シネマクティフのお便りのコーナーですけれども、
はい、
はい、
始まりましたね今回
いつもの始まり方で
、はい
はい、行かせていただきました、はい。今回のテーマはですね、
はい、
私は〇〇にアカデミー賞をあげたい、はい、なんですけれども、前回のね、
はい、
お便り、テーマですね、
はい、
あなたの2015年ベストワンはっていう、
はい、
テーマに、お便りが来てますので、そのご紹介から、
はい、
させていただきます。
ありがとうございます、
はい。モンスターさんからいただいてます。まこちんさん、あゆみさん、ペップさん、こんにちは。
こんにちは。
ポッドキャストをいつも楽しく拝聴しています。あなたの2015年ベスト映画、多くのリスナーの方が挙げていることと思いますが、2015年はマッドマックス、これやはりこれにつきます。2015年は映画の当たり年で、セッション、バードマン、海町ダイアリー、インターステラー、ミッションインポッシブル、スターウォーズなどなど、パッと思いつく限りでもオールタイムベスト級の映画が目白押しでした。そんな中、頭一つ飛び抜けていたのがマッドマックスでした。アクションはもちろん、奥行きのある人物造形や世界観も素晴らしく、無駄なものが何もないと思った作品でした、作品自体の魅力は言わずもがなですが、多くの人が熱狂し、見た人がマッドマックスを語らずにはいられない、そんなお祭りのような雰囲気に浸ることができたのも幸せな体験でした、これからも折に触れて繰り返し見続けていく作品になることは間違いないと思います、ペップさんの V8 には追いつきませんが、PS 締め切りを過ぎてしまいすいません、すでに収録済みでしたらご容赦くださいと。
いえいえ、とんでもないですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。まあ、締め切りのね、後で送っていただいたんですが、このようにあの締め切りの後でもね、我々できるだけご紹介させていただきたいなと思ってますんで、ぜひぜひ思いついたら、
はい、
メールいただけたらなと思いますんで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあね、はい、多くの方が挙げてらっしゃるっていうようなことで、はい、スターさんおっしゃってらっしゃったんですが、
はい、
実はですね、前回別に選んだわけではないんですけども、
はい、
たまたま集まったものを全てご紹介すると、ダブリが一個もなかったんですよね。
確かにそうですね。
我々メンバーも含めて、だから初めて、まあ、モンスターさんが後から送ってくれたベストが僕とダブったっていう、まあ、非常に珍しい形で、ね、ご紹介できたんで、割とまあそういう意味ではね、こう一つの作品に偏らず、いろんな作品をご紹介できたことがね、結果的に良かったなと。いうふうに思いますね、
やっぱりそれね、楽しみ方が自由だっていう証拠じゃないですか。
そうそうそうそう。
タイトルに急に絡めてきた
いや本当そうですよねそれぞれがどう思うかっていうね、
はい、
マイベスト、まあ、さっきの、ね、オープニングの話でも、自分のねベストをこう並べるっていうような話をしましたけど、まあ、それとまあ近いものがあって、自分が何が一番好きだったかっていうことなんでね、そういったことで、まあ、非常に、
あ、いやそんなことないですよ。
え、
私、
え、そうかそうか、
かぶってました
。そうやそうや、元キングスマンさんと、あゆみさんが、そう、イミテーションゲームかぶったんや、そうやそ
う、
だから2個目ですね、
ほんまですね、
ごめんなさい
でも、リスナーの方からいただいたのは1個もかぶりがないってことです。
あ、そうですね、そうです、リスナーさん同士で
同士でのかぶりがなかったっていうこと、
は
い、
だから映画の楽しかったは自由だっていうこと
またそこに無理やり絡めるという、
ひどいですけどね、
はい、はい、ありがとうございます。
モンスターさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、これからも。
はい、じゃあ今回は、私は〇〇にアカデミー賞をあげたいなんですけれども、
はい、
はい、はい、紹介していきます。
はい、
はい、
お願いします。
はい、京都府の小林さん、ありが
とうございます。
なぜあの作品が昨年バージョンです。監督賞、リチャード・リンクレイター。作品は6歳の僕が大人になるまで。理由、いや昨年これが取れなかったのことの方が驚きました、みんな驚いたでしょ、監督賞はもちろん、脚本賞、演出賞、脚色賞ともらって叱るべき作品だと思います。こんな作品二度と取れないでしょうし、逆にこの作品でアカデミー賞が取ることができないのならどうすれば取れるんでしょう、と言いつつ、まだまだリンクレーターは隠し玉を持っていそうですがね、 バードマンやイナリトゥ、ルベツキに恨みはもちろんないですけど、アカデミー賞発表の時には日本で見れなかった本作をアカデミー終わってから見ることができましたが、いや面白いですけど、やはり監督脚本はリンクレーターの方が上だと思うんですよね。
うん、
先週は犬のお話が多かったですね。私は全く興味がないので、うん、右から左で聞かせていただきました。
あ小林さんありがとうございます。
あ
最後のはあの、は
い、
今回のテーマとはまた別の話、はい、まあ確かに先週はね、うん、犬の映画もご紹介しましたしね。
先月ですね。
先月ね、うんうん、犬の映画もご紹介しましたし、
はい、ということで監督賞でリンクレーター
ですけども、うん、そうですね。
バードマンやったよね、
うん、
イニャリトゥがね、
イニャリトゥ、
うん、監督賞、うん、で作品賞もバードマンと。
これは驚きでしたよね。結構みんなリンクレーターで予想して
どっちかね取るんじゃないかなって思って
た、うん、私もリンクレーターで予想してたんですけど、
うん、ただですね、
はい、
あのこれ、まあ、アカデミー賞は、まあ、アメリカであるじゃないですか、
はい、
で海外のブックメーカーっていういわゆる家計ごとを、
うん、
あの主に扱ってるようなそういうね、うん、会社がいっぱいあるわけですよ、
はい、
で、そういったところのオッズはですね、
うん、
やはりブックメーカーのオッズっていうのはすごいですね。全部本命が取ってましたね。
へ
ー、だから作品賞もバードマンやったし、うん、監督賞もイニャリトゥやったしっていうようなことで、大穴が来る、対抗が来ることもなかったっていうぐらいすごかったですね。
なんかバードマンの方が公開した時期が新しかったから印象に残ったみたいな話をどっかで聞きましたけどね。
ああ、あとね、うん、あれなんですよね、そのリチャーその6歳の僕が大人になるまでは、うん、いわゆるメジャーな作品じゃないんですよね、
うん、
実はね、
うん、
だから、やっぱりアカデミー賞っていうのはロビー活動もすごく盛んだというふうに聞くので、うん、
ロビー活動、
うん、というのはその、まあ、いわゆる営業ですよね、
うん、
だからアカデミー賞会員にぜひともこの作品をっていうようなことをですね、うん、言われることがやっぱ多いらしいですよ、
うん、
でそうなるとやっぱりあの費用もかかりますし、
うん、
そういうことの費用はじゃあどこが賄うんやということになると、やっぱり大きい会社の配給会社、
うん、
映画会社が賄うというようなことになるので、
はい、
リンクレーターのようにこうやってですね、非常に実験的で実現できるかどうかも分からへんという長い年月のプロジェクトにですね、やっぱり大きい会社はなかなかリスクが犯せないっていうようなところがあってですね、なかなかお金がこうそこから流れないっていうようなことがあったというようなことがあったようですね。だから、いよいよアカデミーが近づいてきたとなったらですね、他の大きい会社がこうバックアップをしてなんとかっていうような感じにはなったらしいですが、これも聞いた話ですよね、なったらしいですが、まあ質及ばずというようなことだったらしいです、ね、
そんな話があったんですね。
なんか取らせてあげたかったですよね、でもリンクレーター、
ね、
うーん、
なかなかやっぱりこれぐらい野心的な作品っていうのは、
うん、
これこそほんまコロンブスの卵で、
うん、
ね、これの真似したら、うん、まあ、真似やんけってなるじゃないですか、
ね、
確実に。だからこれは本当にこの一回こっきりの大技なんで、
うんうん、
まあなんかね、主要なところはちょっと取ってほしかったかなっていうような気はしますけどね。
賞一つも取れなかったってことですか。
いや、
助演
女優がね、
助演女優、
はい、取れてるんですが、やっぱり監督がね、
はい、
渾身の一作やったと思うんで、
うん、ですよね、それは。
なんとかね、取れたらよかったんじゃないかなっていう気はするんですよね。
まさにこれお題にぴったりですね、
うんうん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
お次は
続いてリリさん、
はい、
ギリギリですみません。ポッドキャスト聞いてからずっと考えてましたが、今はこの方しか思い浮かびません。最優秀主演女優賞、安藤サクラさん、100円の恋、
うんうん、
日本アカデミー賞の主演女優賞にもノミネートされているのでどうなるか気になっています。もし取れなくても私は安藤サクラにアカデミー賞をあげたい。
なるほど、
はい、なるほど、
うん、
確かに、ね、
うん、
めっちゃ同意です。
安藤サクラさんね、良かったですよね。
これすごかったですもんね、うん、この変化プリ、
うん、
体重とかも増やしてましたよね、確かあれ。
そうなんですよね、うん、
でも撮影期間がすごい短かったって聞きましたよ。
そうなんですか、
うん、
なんでなんかシェイプしたというよりかは、うん、なんかそのカメラの写り方で痩せてるように見せたみたいな、
うん、そうなんや、
話も聞きます。
特にあのゲームをしている時の後ろ姿とかっていうのは、うん、全然あの日数が違わなかったらしいじゃないですか、
うん、
だから最初にでっぷりした感じと、
はい、
後から 見た時のスリムになった感じはあれ実はもう同じ日かな、
そ
のぐらいの感じなんですよ。だからあのその後で、はい、そのボクシングのね、その動きをやったりとかして、実際に体はギュッとまたシェイプされたんですけども、あのシーンに関してはもうほぼ日にちはまたいでないらしい。
そうなんや、それはすごいな。
見え方、見せ方と、まあ、気持ちでこう
気持ち
見せたっていうことらしいですよ。
この安藤桜さん本当に良かったですよね。私でもあっちの、あのお姉さんかな、どっちだっけ、妹お姉さん、
桃子さん、
うん、が、あの監督されてた、0.5mm の、
はい、
あっちの方が好きでした私。
あ、100円の恋よりも、
同じ時期ぐらいに見たんですけど、
そうですね、あのね、2作品が割と近い期間で、あの公開されてたんで、あの頃の安藤サクラさんがこうグッと、
行
ってる感じがすごい感じましたよね。
ありましたね、
大阪とか神戸にもね舞台挨拶来られてましたし、まあすごいこれは確かに、
確かに
撮らせてあげたいって感じがしますね。
感じですね。
あの本国のアカデミー賞の外国語映画賞でも一応日本代表には選ばれてはいたんですが、本戦には残っていない。
そうなんですよ、残念です。
まあ必然的にあのそういう女優賞はもちろんですが、作品賞もまあ外国語映画賞も難しいというようなことになってはしまったんですが、はい、まあでもね、いい作品ということには変わりはないと思いますんでね、まあ、もうご覧になってない方がいらっしゃったらぜひね、見ていただけたらなと思います、
はい、リリさんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてあけみさん、作品賞ですね、ファーゴ、この年第69回アカデミー賞の作品賞はイングリッシュペーシェントでした、決して悪い作品ではないですが、記憶に残り、そして映画史に名を残すのは断然公園兄弟のファーゴの方だと思っています、私は寒い季節になるといつもファーゴの雪景色を思い出しますね。
なるほどね。ファーゴはあれですよね、テレビドラマも今
やってるんでね。そうそう、やってますよね、
アメリカの方では。
それだけ人気なんでしょうね。
そうそう、
まだ見れてないんですよ。
あ、まだ続きありましたね。
あ、ごめんなさい。今年のアカデミー賞ももうすぐですね。ワクワクします。まこちんさん、あゆみさん、ペップさんの88回アカデミー賞大予想も聞きたいな。
ああ、なるほど。
ああ、これね、また今年も難しいですけども、予想が。
そうですね。まあせっかくこうやってね、あの聞きたいなとおっしゃられてるので、まあ全部の部門はもちろん無理ですが、どうですかね。作品賞ぐらいちょっと予想しちゃいますか、この場でね。
今ですか。
せっかくなんで。
ちょっと僕全然。知らないです。
まあまあ今パッと見て直感で選んだらいいじゃないですか。
はあ、わからんな。
まあ願望とかですよね。
そうですね。まあもうそんなもんはね、もうこの時期ですし、まだまだ直前でもないので、
まあ見てないです
けど。見てない映画がまあほとんどですし、見たのもありますが。
ペップさんはやっぱりワットワックスですか？
ただ予想という意味で言うと、作品賞を取っては欲しいですよ。取っては欲しいですが、作品賞は難しいような気はするんですよね。
私一個これ取りそうだなっていうか、願望もそうだし取りそうだなって思ってるのが、
どうですか、
見てないですけど、あのスポットライト、
スポットライトね、
ですかね、
これ一番下ですね、
スポットライト、
まあこれもすごい楽しみ。
レベナントってイニャリというなんですね。
そうそう、2年連続だからノミネートされてる。
そういうことあるんですかね、2年連続。
いや、ありえるでしょ、
これはでも主演男優賞が、あのディカプリオがね、
まあ今年は取れそうな気がするのでね、いくらなんでもね、
取らせてあげたいですよね、これこそ。
いくらなんでもね、
いつも逃しますからね。
いくらなんでも取れそうな気はしますが、
取らせてあげたい、これは。
じゃあ俺レベナントにしよう。
作品賞ですか？
作品賞。
作品賞。
レベナント。
はい。
そうですね。まあまあマッドマックスがね取ったらもう大事件やと思いますが、同じぐらい大事件といえば、あの次のね、来月までの間で注目作として僕ご紹介したマネーショート、これもやっぱり監督がコメディ出身ということも考えればね、これももうものすごい事件やと思うんで、僕はマネーショートで
はい、割れましたね、
割れましたね。
まあ他にもね、まあ、ブリッジオブスパイ も当然いい作品でしたし、あとまあルームなんかもね、すごい気になる作品ではありますが、まあ僕らの予想としてはね、まあ、こんな感じですかね、はい、
なるほど。
じゃあ、メールの方に戻りますけど、はい、まあ、ファーゴね、作品賞、まあ、さっきもちょろっと話しましたけど、まあ、今もテレビドラマにもなっているというぐらい、まあ、人気の作品ですよね。
まあ、どうしてもやっぱぶつかるとね、去年とかもそうですけど、
まあ本来であれば他の年であればね、受賞確実やったかなと思うようなところも、有力な競合作が出るとね、うまく受賞につながらないっていうようなこともありますよね。
まあノミネートになったらね、あの話題になるので割とみんなの記憶に残ったりとかもしますけど、ファーゴも、
そうですね。まあ公演兄弟はね、その後、ノーカントリーで、ね、撮ってますの で、
です、ね、
はい、全く撮れてないわけではないのでね、あれなんですが、まあ、その年にっていうことになると、はい、さっきのね小林さんの話もそうなんですけど、やっぱりいやこっちの方がちゃうんっていうようなのはね、ありますよね、やっぱりね。
まあそうですね、
ということで秋元さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではでは、
はい、
今度は我々から、はい、紹介していきますか。
はい、
そうですね、
はい、じゃあゆみさん。
はい、私はですね、主演男優賞としてあげたいなっていう人をご紹介したいんですけれども、はいはい、リチャード・ジェンキンスという方で、
はい、
作品は扉を叩く人っていう映画ですね、
はいはい、
お二人ご覧になられましたか。
これ見てないですね。
見てないですか。実はあの先ほどのスポットライトの監督と同じ監督なんですけど、
はい、
トム・マッカーシー監督という、ね、
はい、
監督ですね、
はい、
あのこれトーマス・マッカーシー監督っていう表記の時もあるんで、まあ、あの検索とかもしするんだったら両方でかけてみてほしいんですけれども、これは実はアカデミー賞ノミネートされてたんですよ、主演男優賞に。
お
で、まあ、81回のアカデミー賞だったんですけれども、
はい、
81回といえばあのダニー・ボイルとあのスラムドッグミリオネ
ーターの作
品賞を取った年ですけども、ノミネートはされてて、と主演男優賞だけかな、ノミネートされてたのおそらく、で、まあ、取れなかったので、まあ、取った人はあのミルクのショーン・ペンが。
なるほどね、あの年ですね、はいはいはい、
いやでもこれ本当に撮らせてあげたかったなと思う作品なんですけれども、まあ、あらすじとしてはですね、
はい、
リチャード・ジェンキンスが、はい、あの大学の教授なんですよ、
はい、
ウォルターさんという名前なんですけれども、
はい、
あのウォルターさんはもう奥さんにも先立たれてて、
あら、
まあ、ちょっと人とコミュニケーションあまり取れなくてうまく、なんかピアノの先生とかあのピアノ教えに来てもらってもあんまりそのうまくコミュニケーション取れないからやめちゃったりとか、するんですけれども、
はい、
で、まあ、その大学の教授なので、学会でね、あの、普段コネチカットにいるんですけど、ニューヨークに行くっていうことになって、で、まあ、そのニューヨークにその別宅みたいな感じでアパートを持ってて、
はいはい、
まあね、それも面白いですけどね、アメリカの文化としてそのお金持ちなのかなとか思いますけど、まあ、でもそのニューヨークの方の家は全然住んでなくて使ってないから、まあ、その多分学会とか用事がある時だけ使ってるんだと思うんですけど、
なるほどね、
で、まあ、そこ行くとなんかあの外国人のカップルが住んでて、
はい、
ってなるんですよ。
自分の部屋やのに。
そうそうそうそう。で、まあ、あのシリア人男性のタレクっていう人と、あとセネガルのその彼女が住んでて、まあ、なんでかっていうと、そのいない、ずっと使ってなかったから、まあ、それを知らされずにあの借りてたっていう、契約しちゃってたっていう。
あ、ということは大家さんが悪い。
そうそうそう、大家さんが詐欺ってたんですよね。
いわゆるダブルブッキングって言われて
るんですね。そうそうそうそう。で、まあ、でも行くとこがないから、最初もう出ていくとか言うんですけど、止めてあげるんですよ、ウォルターさんが。
まあまあまあ、しょうがないねと、
でですね、実はこのタレクさん、男の人ですね、カップルの、
はい、
が、ジャンベっていうアフリカの民族楽器の奏者だったんですよね。
おお、なるほどなるほど。
で、まあ、そのジャンベってご存知ですか。
ジャンベ知らんな。
ジャンベっていうのは
なんか打楽器なんです
けど、聞いたことはありますが、
多分見たらわかると思うんですけど、ね、
画像を見ていただくと、ああこれですね、はい、はいはいはいはい、
なんかあの割と大きめで、こう座って演奏するスタイルの、座って股にこう挟んで、
そうですね、
叩くものなんですけど、
はいはい、
まあ ストリートでやってたりとか、うん、ライブとかやってて、うん、そのウォルターさんにライブに誘ったりとかして、うん、ウォルターさんがおちょっと打楽器楽しそうだなって思うんですよ、
うんうん、
でタレクさんがあの留守にしてる時にケースにしまってなくて
ジャンベを、ジャンベが
で、おちょっと面白そうやからおらんし触ってみようと思って練習するわけですよ、はい、そしたら楽しくって結構ハマってたらタレクさんが帰ってきてじゃあ教えてあげるよっていうことで習うんですよタレクさん
に、ジャンベを、はいはいはいはい、
っていうの、まあそれかなり物語の最初の話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、あのそれでまあ、ちょっとあんまネタバレになるのでここまでぐらいでちょっととどめときたくて、ぜひあんまり情報入れずに見ていただきたいなと、
うん、なるほど、仲良くなるんですね。じゃあ
そうですね、まあ、ぜひこの後にいろいろ
あるんですね
あるので、はい、見ていただきたいなと思うんですけど、
首を叩く人、
はい、これ現代がザ・ビジターっていうタイトルなんですけど、
お全然違いますね、
うん、でもすごいその放題問題の真逆でめちゃくちゃいい放題なんですよこれ。
あ、そうなんですね、
うん、まあ、ですね、
見ていただいたらすごくわかると思うんですけど、はいはいはい、もう本当に素晴らしくてこのリチャード・ジェンキンスが
、はい、
リチャード・ジェンキンスこれ初めて主演を取った作品で、あの今まで多分脇役しかなかったんですけど、
うん、
これで初主演。
役が良かったんですか、それから演技が良かったんですか。
うん、両方ですね、うん、というかなんだろうな、そのまあ、映画もすごくよくてこの映画、うん、
はいはい、
まあ、その音楽もちろんジャンベが出てくるので、
まあそうですよね、
うん、音楽通してその2人の仲良くなるというか、まあ、そういうのももちろんあるし、
うん、
であの打楽器なんでね、あのセッションとかもそうですけど、うん、やっぱそのメロディー楽器と違ってすごくなんだろう、その体で音楽を表現するというか、
うん、
そういうのもねすごくこのリチャード・ジェンキンスさん良かったんですよね。
うん、なるほどね、
うん
うん、
でまあ、その音楽だけじゃなくって、この映画ってすごくそのもう一つ見えてくるものがあって、
はい、
まあ、それはちょっとぜひ見ていただいてネタバレになるのであんまり言えないんですけど、そこがすごく良かった作品の、うん、
なるほど。
あとねこのリチャード・ジェンキンスさんがメガネをあのかけてる役なんですけど、
はい、
うん、まあ、その心境の変化でメガネを変えるシーンがあるんですよね。それはこの人のアイデアらしいんですよ、自分で、
あ、
うん、あの考えたアイデアらしい。
そうですか、
うん、なので、まあ、この トム・マッカーシー監督もすごくいいですし、
はい、
まあ、この映画全体が本当に作品賞をあげたいぐらいの作品なんですけど、だから音楽の映画なのかなって思って見たらもう一つ見えてくることがあって、それがとても良かったので、
なるほど、
ぜひ
見たくなる、
見ないとね、
わからないですよね。だからもうこれがすごく良かったから、本当スポットライト撮ってほしいんですよ。
なるほど、あ、うん、そういうねつながりもあるということですね。
ぜひ、
はい、
はい、
興味を持たれた方は見ていただきたいな。あ、はい、そうそう、あと配給がね、
はい、
ロングライドさんなんですよね。
はい、
ロングライドさんの配給してる作品すごくいいんですよ。
ほうほうほう、
なんか私好みの作品が多くて、なんかやっぱ配給のその色みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
うん、で、まあ例えばあのウディアレンの作品は全部ロングライド。
ああ、そうですね。うん、
で、まあトム・マッカーシー監督のもそうですし、
うん、
あとフォックスキャッチャーとかね。
はいはい、あ、フォックスキャッチャーもロングライドでした
っけ。うん、あと巡り合わせのお弁当とか、
うん、
おーおーおーおー、ハネケのアイアムールとか、
はいはい、あ、アイアムールも
いい作品ばっかり、
うん、そうなんですよ、結構好みなんで、なんか予告とかでロングライドの名前出てきたら、うんうん、あ、これをいいんじゃないかっていう、
配給で選ぶって新しいですね。
なるほどね、
新しい。
まあね、あんまそんな色眼鏡で見ちゃダメですけど
まあまあまあまあね、
うんうん
うん、
まあまあそういう楽しみ方もね、うん、はい、ありですよね。
なのでぜひね、あの興味も、
はい、扉を叩く人ぜひ、
はい、
はい、皆さんも、はい、ご覧いただいたらと思います。
ありがとうございます、はい、ではペップさんは、
はい、ですね、まあ、あのオスカーを取れないっていうことで言うとですよ、
うん、
まあ結構、まあさっきも話出ましたけど、まあ、レオナルド・ディカプリオしかり、
うん、
ジョニー・デップ、トム・クルーズ、
うん、
ハリソン・フォード、
うん、
リアム・ニーソン、
うん、
ブラッド・ピット、
はい、
この辺も全部取ってないんですよね。
え、そうなんですか。
取ってない。結構じゃあいるじゃないですか、
うん、
結構いるんですよ、
うん、
で、もちろんね、まあ、今年はさすがにねディカプリオを取るんじゃないかとは言われていますので、うん、まあ、この、はい、不幸なこのサークルの中から一人ね脱出できそうな気はなんとなくはしてますが、
うん、
まあ、ここから選んでもいいんですが、 やはりあのまだ別の視点でと言いますと、僕は監督賞としてですね、はい、ベン・スティラーを選評したいと思いますね。
なるほど。
はい、ベン・スティラーはですね、はい、今まで長編で監督映画を撮っているのが 1,2,3,4,5 本あるんですよ、
うん、あ結構撮ってますね、
うん、で、1994年のリアリティバイツ、
うん、
96年のケーブルガイ、
うん、
2001年のズーランダー、
うん、
2008年のトロピックサンダー、
うん、
そして2013年のライフと、
うん、
で、2016年今年ですね、
うん、
ズーランダー2が、全米では間もなく公開されるということになっております、うんうん、はい、でズーランダー2はですね、
うん、
もうこのポッドキャストで何回も話出てきてますけども、
うん、
ベネディクト・カンバーバッチが出演しておりますと。
そうなんですよ。ズーランダーの話かと思った。カンバーバッチね。
カンバーバッチの話です。
はい、出てますよ、はい、ズーランダーめちゃくちゃ面白いですよね、
うん
うん、
で、まあ、ズーランダー以降ですかね僕は、はい、リアリティバイスとケーブルガイをちょっとまだ見れてないんですが、うん、ズーランダー以降の作品っていうのは見てて、
はい、
僕はまあライフはもうめちゃくちゃ好きなんですが、うん、ズーランダーからトロピックサンダーライフっていう風に来てですね、うん、監督としてのキャリアをこう積むにつけてですね、うん、監督としてのスキルもですねめちゃくちゃ上がってると思うんですよ、
うん、
見比べてみると、
うん、
なので、うん、今回2016年ズーランダー2でしかもですねものすごい期待が高い作品なんですよね、
うん、
まあ、ズーランダー自体がもともとすごい人気がある作品っていうのもあるんですが、うん、どれぐらい期待が高いかと言いますとですね、うん、コメディ映画の予告編の、
はい、
1週間ですね、
うん、
ちょうど予告編が例えば YouTube とかに上がるじゃないですか、
はい、
そしたら1週間の PV どれぐらいの人が見ましたかというのがあるんですが、うん、
はい、
これの、コメディ映画の予告編としては最大の1週間ですよ、うん、1週間で5220万PV を稼いだと。これはミスターダマーバカマックスの記録を抜いたと、
うん、はい、あ、だってあれすごい予告編公開になった時めちゃくちゃ話題になってましたね。
なったよ、
私もすぐ再生した。
世界からもアクセスが来てると
、もちろんもちろんこれ全世界じゃないとこの数字にならないですから、
ね、
はい、
すごいな。だってあれ本当楽しいんですよ、
うん、
大好き
で特に、はい、まあ、僕はね、まあ、元々もうこのポッドキャスト始まった時からコメディ好きですよっていうのは、うん、まあ、常々言ってるので、
うん、
まあ、僕が言うねコメディ作品っていうのは、はい、まあ、そらお前コメディ好きやからやんけっていうような話になっちゃうと思うんですが、うんうん、
はい、
このズーランダーに関しては普段そんなにコメディ映画の話をしないような人たちも好きな映画として結構上がってくるんですよ、
うん
うん、
確かに、
うんうん、なのでそういった意味でもやっぱりアクセスがこれだけね、
うん、
PV がこれだけ集まるというのはそういうところもあるのかなというふうに思います、
うん
う
ん、
あ、
すいません、ペップさんが挙げたいというのは、
はい、ズーランダー2、僕はだからかいや監督賞でズーランダー2がもしノミネートされて、ね、もし取れればもちろんそれは素晴らしいとは思います、はい、だからそういう意味での予想という意味もありますが、うん、まあまあいかんせんねコメディ映画なので、
うん、
なかなかこれノミネートもされるかどうかっていうのも、うん、まあまあ実は難しいところなんで、うん、まあ1年越しぐらいでね、
うん、
来年の今頃ズーランダー2来ましたねノミネートっていうのは言えたらね、
うん、
一番いいんですが、うん、
はい、
僕はライフでも監督賞あげてもいいなというふうにそれぐらい思ってます、
うん、はい、
はい、ライフは本当に素晴らしかったので、
うん、
これもね実は賛同者あんまいないので、
うん、
あでもねペッペさんのライフ票はすごい面白いですよね、
あ、そう
また別の機会に
まあね、
ね、ちょっと発表したらいいんじゃないですか、
うん、ね、あれね全体的にやっぱりもうオープニングのシーンからすごいもう山ほどね情報量が実はあって、
うん、
っていうのがあるんでね、
はい、
まあ、そんな話もね、まあ、どっかでできたらいいとは思うんですが、
編でしましょうよ、
はい、そうですよ、
5時間ぐらい聞いてもらえますか
語りだったら止まらない、
急に死にますよ5時間だ
し、編集なしで
なんで1日がかりなんですか
絶対機会でだ、
うん、ダウンロードめちゃくちゃ時間
かかる映画よりも長い、
確かに、ね、
うん、
はい、
うん、
ということで僕は監督賞ベン・スティラー、
はい、
まあ、ライフではね、まあ、もちろんノミネートなんかもちろんされてませんが、
うん、
まあ、されてもよかったかなとも思いますし、はい、まあ、ズーランダー2で監督賞ノミネートされたらいいなという期待も込めて、
うん、
はい、ご紹介しました。
だって今ベン・スティラーがインスタのアカウントの名前をもはやベン・スティラーじゃなくてズーランダーってしてるんですよ、
うんうんうんうん、それぐらいね、
うんうん、
しかもズーランダーの Z が2になるってい
う、ね、あ、そうそうそう、ツーランダーみたいな、ね、
そうそうそうそうそうそう そういうね、あの、
遊び心
も、遊び心もあるという、うん、
めちゃくちゃ面白い。
しかも盟友オーウェン・ウィルソンもね、もちろん出てるという。
最悪、最悪
じゃ最高、
最悪言い間違いある。
最高、
最高ですよね。
最高なんですね、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあマコチンの、
はい、僕は、うん、本当撮らせたかった、あのノミネートされたんですよ、
うん、
はい、86回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた。
あ、外国語映画賞ですね、
はい、はい、オーバーザブルース
か。
あ、見ましたか。
見ました。
ああ、お、珍しく3人とも見ている。
そうなんや、
見てますよ。
いや、これ、はい、あんまり見てる人が少ないと思って、これをあえて選んだんですよ。
あ、そうですか。
そうなんや、
はい、
う
ん、でこのアカデミー賞でね、受賞してたら、うん、もうたくさんの人がね、うん、見てただろうに惜しかったなっていう意味で、
うんうん、
はい、この年の外国語映画賞は何を取ったんですか。
がね、あのグレートビューティーっていうね、
あ、
イタリアの作品なんですよ。
オーバーザブルースカイの方が好きだけどな、
ね、僕も、うん、まあ僅差ではあるんですけど、あれも好きなんですけど、うん、こっちの方がいいんじゃないかなと思って、うん、はい、選ばせていただきました、はい。まあ、ストーリーはですね、
うん、
ベルギー映画なんですけれども、
うん、
まあ、2人のね、男女、若い男女、
うん、
男が、ブルーグラスというバンド、
はい、はい、
うん、まあ、分かりやすく言うとあのカントリーミュージックなんですけど、
う
ん、
そうですね、
を演奏する、ディティエと、
うん、
女の人はエリーズという、タトゥーショップを営む女性がいまして、
うんうんうん、
その2人が、まあ、一目惚れするシーンから、
うん、
はい、確か始まるんですけれども、
うん、
まあ、それを、ね、あのファーストシーンに見たら、あ、ラブストーリーなんかなと、
うん、
はい、僕は思ったんですけど、うん、そこのシーンは実は過去 で、
うん、
で現在のシーンにパッと映るんですよ、
うん、
そうすると、まあ、子供が生まれてて、
うん、
で小さいんですけれども、うん、その子供がまあ難病に、
ね、うん、
かかってるというかなり厳しい現実に、
うん、
なりましてですね、
うん、はい、
その、厳しい現在と、
はい、
楽しい過去をこう行ったり来たりしながら、
うん、
映画が進んでいくという映画で、
うんうん、
この振り幅がもうきつくてきつくて、
あ、
もう序盤からもう涙腺緩みまくりで見たんですけれども、
なるほどね、
これはね、うん、あのいいんですよだ、
うん、いや、いい作品やと思いますよ、
うん、
はい、あの音楽もねもちろんよくて、
はい、はい、
まあ、その音楽映画としても、まあ、楽しめるっていうところもありますし、
そうなんですよ、あの、ね、音楽をですね専門に、
はい、
過去にやられてた方とかも、
ね、
うん、
もちろんあの出演もされてるんですが、
うん、
やっぱり音楽関係にいらっしゃる方々の評判もすごい高い作品なんです
ね。そうなんですね、
サントラ買いましたよこれ私、
ね、このサントラも
いいですね、みんな大好きじゃないですか。これは
いわゆるあの時系列シャッフル系の映画です
よね、うん、あ、時系列シャッフル大好きですね。
辛い現実がねこう描かれてるんですけども、その辛いこう試練の、うん、なんかちょっと言い方違うな、
うん、
辛いこう出来事って、
うん、
なんかちょっと因果を探してしまうじゃないですか、うん、
あ、どこに原因があるかとか、
うん、この、あの2人も、うん、あの小さい、ね、子供が癌でしたっけになってしまって、
うん、
こうやっぱり因果を探して、
うん、
まあ、2人は対立してしまうんですけれども、うん、実はそんな因果がないことだってあるんじゃないかなっていうのを僕はこの作品でね、
うん、
思いまして、
うん、
なんかねすごいなんか考えさせられた映画なんですね、
なるほどね、
っていう意味でもすごい心に残ってて、
うん
うん、この機会にこう引っ張り出してきてみんな見てやということでね、うん、
はい、まあまあ DVD には当然なってますのでね、
うん、
いや、これはいい作品だと思いますよ、
うん、すごい好きですこれ、
うん
うん
うん、
珍しく3人の意見が一致しております。
音楽もねほんまに、
いや音楽はほんまに素晴らしい、
速攻買いましたよ、
買いますよね、
うん、
ですし、まあ、この2人の対比がまたねいいんですよね、
うん
うん、旦那さんはこうあの身につけてるものとか、
うん、
そういうしがらみとかをどんどんこうそぎ落とす方向で前に進んでいく人なんですよね、
うんうん、
で奥さんの方はタトゥーをどんどんどんどん増やしていく、自分の体にどんどんどんどん、はい
ね、
あの因果というかそういったものをつけることで、
うん、
こう人生を進めていく人ということなんですよね、
うん、
この対比がね非常に素晴らしかったですよね、
うん、すごいそういう見方全然しなかった、
そうなんですよ。
すごい。
なので
これちょっと考えさせられる映画ですよ。
うん、うん、まあご覧になられてない方がいたらね、うん、ぜひ、まあ、そんなに見て楽しいっていうような類の作品ではないかもしれませんが、
うん、でも見てほしいです ね、
ね、心には残る作品だと思うんで、うん、
はい、
はい、ぜひ見ていただけたらと思いますね、
はい、なんかみんな熱がやっぱすごいですね。
まあ見てる作品はね、
あ、そうですね、
そうですね、
それぞれ の作品、
いやいや
ですけど、うん、
ちょっと楽しかったな、
この3本で見ていただきたいですね。
そうですね、
はい、またそんな感想もいただけたら、
うん、あ、見たくなりました、ね、みたいな、見ました、
ね、まあ、あるいは見ましたとか ね、
ね、そういう嬉しいですね、
うん、そういうのがね、あればね、お待ちしてます。
はい、ではでは、次回のトークテーマなんですけれども、はい、はい、次回はですね、
はい、
はい、あなたが選ぶフェイバリットソング、
お、
これは映画で使われてる曲、
はい、もちろん
映画じゃない曲で
急に、いやいやいや、書いてないからね。あ、フェイバリットソングって言われてもね、ゲスの極み乙女の、ね、両成敗がいいですとか言われてもね、いやいやいやいやいやって話題やけどもとか話になるんで、
今のチャートのね話されてるからですね、はい、これはもちろん映画で
映画で使われてる、はい、フェイバリットソングということですね、
うん、
ご紹介して、
これはまあインストであってもいいし、
はい、も
ちろん歌付きであってもいいし、どちらでもいいですよっていうことですね、
はい、そうですね、
うん、うわー、これすんごい選択肢いっぱいありますよね。
まあむちゃくちゃありますよね、うん、そんなもん、そんなもん好きなもん山ほどあるがなっちゃう話なので、うん、
山ほどありすぎますよ、こんな
山ほどあげますか。
いやいやいやいや、それはねあれなんで、無理やり1個に絞り、
無理やり
1個か何個かに絞りましょうよ、それは、
うん、めっちゃ迷う、どうしようかな。
そうですね、いろいろ迷いますよね、うん、特にまあいろんな映画で使われてる曲っていうのもあるじゃないですか。
あ、確かに、
なので確かに、この映画のこのシーンで使われたこの曲というように限定してもいただいた方がいいですよね。
あ、なるほど、あ、そんなやったらこれも言いたいしあれも言いたいしみたいな、また出てきますね。
どうしよう、迷う迷う、
同じ曲でもこの映画やとそんなでもなかったけど、こっちやったらすごい良かったよとかいうのもあるんで、
どうしよっかな。
まだ1ヶ月あるんでゆっくり考えてもらったらいいかなと思いますね、
はい、はい、ではこちらでのテーマで、はい、お待ちしております。
はい、はい、映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、
はい、以上映画の楽しみ方は自由だでした。